石川
トマブルーのリーサイド。
今結果的に言うと浦和の実家に帰ったは帰ったんですよ、うん、帰ったんですけども、正直言うとちょっとまあこれあんまりまだ言えないことなんですけども、まあ、抱えてる案件があるじゃないですか。もうだからちょっとその準備があったりとかするからちょっと帰るか帰る前か本当当日まで迷ってたんですよ、うん、で本当のこと言うと車検使って大宮まで行って、うん、大宮で飲んで始発の電車で帰ろうかなと思ってるんですよ。
車検使わなくていいでしょあそこだったら。だって歩いて帰れるんですよあそこ距離って言ったら。
いやいやいや歩いて歩くのは遠いよやっぱ歩くのは多少遠いよ、
うん、そうなんですか、まあ、どっち方向かにも言うけど、うん、そこはちょっとさすがにあれだから言わない、うん、聞かないけど、
うん、だって一駅あるもん一応。だからんで本当思ってたんですけどまあちょっと次の日遅くてもいいから帰ろう仕事が遅くてもいいから帰ろうっつと思ってでまあ当日の夜10時ぐらいにおふくろに連絡して帰るわっつって言って、連絡したんですけども、まあ、それでまあその埼玉新都市の段階でその大宮に行くっていう目論見はもうなくなったんですよ。埼玉新都心からタクシー乗って大宮まで行こうと思ってたんですけども1台もなかったん で、うん、でそれで、まあ、ちょっと中山道下ってもらって浦和まで浦和の駅の近くで降ろしてもらっていいですかっつって言って
まあ言うても、まあうん、2駅ぐらいあるのか、新都心与野三木田浦和浦和ですか
だから、うん、それでまあでも言うても20分かかんないぐらい10分、うん、10分15分ぐらいの感じなんですけど、
まあ、夜中だったら許せませんね平日だと混んでて腹立つやつですから、
はいはいはい、平日の夕方だったらもう大渋滞ですよ
中山道めちゃくちゃ混むから
ですはいはいはい、まあ、それでほらしかも駅で降ろしてもらわないでちゃんと中山道で降ろしてもらってからそこ俺紳士的でしょ駅まで行くとちょっと時間かかるから
確かにお困ってますからね
はいはいはい、 いやそれでよこれもまた埼玉の闇っちゃ闇なんですけれどもそれでもまださやっぱ飲んでから帰りてえなっていう気持ちがあったわけですよ。
懲りない人。
ただ大宮っていうのは南銀っていう、うん、いわゆる繁華街、うん、まあ歓楽街と言ってもいいかな、うん、があるんで朝までやってる店って結構多いんですけども浦和の駅のそばもう真っ暗よ。
あ、まあ、浦和はねだって
あのね浦和基本的に言うと文教都市なんですよ、うん、昔から位置づけが。だから昔は飲み屋さんすら少なかったぐらいなんですよ、うん、で朝までやってる店なんかないんですよ、うん、で浦和の駅周辺すげえ歩いた結果入った店磯丸水産なんですよ。
まあそうなります
よ、ええ、どこでも安定磯丸水産、
うん、基本的に焼き物ができる
はいはいはいはいはい。で朝までやっててくれるって、うん、でもまあ浦和の磯丸水産24時間営業じゃなくて朝5時までの営業だったんで、うん、もう4時でラストオーダーですなんて言われてもう入ってすぐラストオーダーだったんですけども、うんまあ、そこでビール軽く飲んででコンビニでですね、まあ、ちょっと追加の酒なんか買ってですねで駅前で1台だけタクシーいたんでそれ乗ってそれで、まあ、実家まで帰ったんですけどもまあさあれよね俺の部屋っていうのはもうないはないんですよ。三浦も実家に自分の部屋なんてないでしょ
だって住んでたことないですから
でそうか今お前のはあれだもんな縁がない家なんだもんなで船崎もやっぱりもう実家出ちゃったからもう実家に家自分の部屋はないみたいな感じなんですけどでもまあ俺が帰ると一応その俺の部屋だったところにお袋が布団敷いてくれて、うん、で寝てるんですけどまあだからその部屋はまあ高校時代とか専門学校時代とか俺の部屋でまあそこの部屋でオールナイトニッポンを聞きながら
エモい
タバコを吸ってたわけです
よ。20歳超えてますもんね、
うん、ちょっと留年したからね、うん
本当にね、本当に気をつけてくださいよ、ポッドキャストいえど、
はいはいはい、もう時効ですよ。喫煙の時効は何年か知らないけどさ、
何年経ってもタレントは叩かれるんですから。
今から補導されることはないでしょう。いやそれでさ、まあ、部屋帰るわけですよ。で、まあ、当時はさそのなんつうのちょっとしたベランダじゃないけどなんかさよく俺の部屋2階だからさなんか花を置くようなスペースみたいなのあんじゃんなんかわかんない、うんね、ベランダじゃないけどなんかそこで そこに灰皿を置いてタバコ吸いながらこうやって浦和の駅の方のさビルを見ながらさラジオ聞いてたわけですよ。でまあ今回も家帰ってさ窓開けてさまだタバコ吸ってるわけですよ。そんで浦和の駅の方見るわけですよ。ああ高校生の頃は一リスナーとしてこの風景を見てたのに今俺はオールナイトニッポンの放送を終えてこの景色を見てるんだって思うとこれはエモかったっすね。なんかね、
そうですね
今までオールナイトニッポンの放送を終えて実家に帰ったことってのはなかったから、
まあ、めったにないですよね。結構あの実家から通ってる人以外は
そう
たまにいますけどね、
はい、もちろんいるけども、うん、で前の船崎に近いやった時も東京帰っちゃったから
それこそ船崎だと思ってるんじゃないですか。あでも船崎はオールナイト日本聞いてる側じゃなかったからな、
はいはいはい、
入らなかったから
俺はだからこうやってハガキ職人をしながら、うん、高校生の時とかラジオをタバコ吸いながら聞いてたのや30年だったら俺オールナイト終えて今こうタバコ吸ってんだなと思った。
もちろんそれは朝ぼらけとかを聞きながらですよね。
うん聞いてないなぜならもう充電が切れそうになってたスマホなんか船崎のご実家で充電するのもちょっと悪いかなとか思っていやそれでですよ明日また今度乃木坂のライブ見て埼玉に行かなきゃいけないんですよ。船崎は賢いことにライブを見に行くのを放送翌日の木曜日にしてたから埼玉に帰るのを1回で済ませてたんですよ。
ツイート上がってましたもんねそれはね。
あ本当、
楽しかったみたいな。
いや俺も木曜日にしとけよかったと思って
本当ですよ
1回で済んだのにと思って
さあ、もう皆さん、
はい、
シャープ1上がりましたから
上がりましたから、
はい、ここで言っても無意味ですけど、
もしよろしかったらですねメールなりファックスなりいただければ
埼玉の思い出ですかね
埼玉のかっこいいところ埼玉のここがかっこいいだと思うところっていう今日はファックステーマですテーマ、はい、メールファックスの皆さんからね埼玉のかっこいいところということで募集しておりますいやそういやさいやこれね実はねまあ、今回収録20時からやりますよっていうのをお知らせして、ねうん、20時以降にメールは来てるんですけどこれもちろんなんですけれども、まあ、さっきの一部の話の内容を受けて送ってきてくれたものじゃないから、うんまあ、これは何普通に送ってきてくれたやつとしてこう、まあ、メールが来てるわけなんですけども、まあ、B 祭のメールってさ、うん一応ホームページとかでは公開されてるからさ、
うん
尋常じゃないぐらいスパムメール来るんですよ。
ああ、はいはい、
でいろんなパターンのやつあります。エキネットの名前を語ったものとか、はい、なんとかカードの名前を語ったもの
スパムというか、なんていうフィッシングサイトですね。
はいはいはい、はい、とかエロサイトが見れますよみたいなとか、うん、昔だと B キャスの裏技があります。B キャスっていうのはデジタル放送を受信するためのカードですよ。
いまだにありますけどね、
機能としては。それをなんかうまいことできる裏技ありますよみたいな感じの、まあ、メールとかも送ってきて、で俺もちろんそれはさ見ないでそのままゴミ箱にこう行かせるようにしてんだけど、まあなんつうの時々さ、まあ、リスナーかなって思うのもあるのよ、
はい、
だけどまあもう開いた瞬間にもうこれ全然スパムじゃんみたいな感じのやつとか、うんあるわけです。それだからフロムの部分送りましたよの方の人がなんかこれもしかしてリスナーかもなと思うのがあったりするんだけど、だからこうなんつうの人よりもいろんなタイプのスパムメール見てる方だと思うんですけども今週この週かあまりずさんなスパムメール来てたマジかよと思ったやつがあってこれが件名が警察庁って書いてあるんですよ。
いや前もあなたのここ警察庁から
なんかいやあったからでちょっと気になった気になってるよ、
うん、
でフロムの部分一覧表で見た時は、うんはい、フロムの部分も警察庁になってるのよああなるほどでまあちょっと気になって見てみたんですけど、
はい
まあ、本文ね、警察庁についてって書いてあるんです、うん、1行目にで2行目私たちは警視庁ですと もう違ってんのよ。
確かに、あのなんか警視庁の CM って最後私たちは警視庁ですって言ってるような気もしますけど、
でももう警察庁だって言ってるんで警視庁になっちゃって
るんだよ。そっかそ
っかそっか、東京なんよ警視庁は。
そうですね、
東京の注文持ってるのよ、うん、全国が警察庁ないよ。そうですね、よくあるでしょそういう刑事ドラマとかで、う
ん、あとそれ、うん、あの社会の社会科の問題の必須科目です
よね、はいはい、警察庁と警視庁の対立みたいな相棒とかで描かれたりするでしょ、うん、もうここでもうダメじゃん、うん、で、あなたのお子様はもうお子様いないじゃん、うん、これ窃盗容疑で逮捕され、はい、被害者に90万円の賠償金を支払う必要があります、はい、支給下の、口座に お振り込みくださいっつって言って、三菱 UFJ 銀行の、口座がここ指定されてるんですよ。で六本木支店なんですね。で口座名義ってとこで株式会社〇〇って書いてあるんですよ。
そんな口座凍結してしまえ。
ここでももうずさんじゃない。ずさんじゃない。でも一応なフロムのところに警察庁って一応書いたんだよなと思ってアドレス見たらそのアドレスソフトバンクだね。
そんなアカウント消してしまえ。
警察庁ってソフトバンクなんだってドメイン。
すごいな。
すごいよね。こんなのでさ、騙せると思ってんのかな。じゃあちょっと最近見かけたずさんなスパムメールって
来るのかな。
のものもファックスで募集します。
メールで転送でもいいですけどね。
ファックスに。あ、そうね、メール転送でもいいですけど。いうことでございまして、ずさんなスパムっていう件名でですね、bi4@bside.jp、bi4@bside.jp、ファックスの方はですね、はい、東京03-3780-8060 です、はい。俺、会社のファックス番号もうちょっとで暗記できるかもしれない。はい、
この後10時まで受付です。
受け付けております。
はい、3月4日。から夜10時まで送ってください。
もうファックス鳴ってっかな。
石川ほんまブルンの B サイドユアライフ。
おはようございます、こんにちは、こんばんは、どうも西川貴教です。それではプレミアムアロマ張り切ってどうぞ。
未だにうちの会社のワックスは音がしませんけれども、う
ん、ちゃんとなりますからね、ここの
ワックスはね、はい、なりますからね。その代わりと言ってあるんですけどね、聞こえますか、これハガキが届きました、
うん、そこにマイクはないんですよ、石川さん。ここなんですよ、
ハガキが届きました。
そうなんですよ、胸元にね、
聞けますかね。上崎さんこうやってるんですよ。ハガキの音わざとさせるんですよ、こうやって。ハガキが来まして、まあ何のハガキかと言いますと、はい、まあ今 B サイではですね、まあ、B サイポッドキャスト番組にかかわらずラジオに関するアンケートをですね行っております。、まあ、最近ラジオ聞いてるのか、何でラジオを聞いてるのか、ラジコなのか、うん、ラジオなのか、で、それから AM ステレオラジオは知ってるか、ワイド FM はご存知かと、 MD って聞けるっていう話ですね、うん、まあいろいろ聞いてるわけなんですけれども、それに関してですね、楽屋ニュースくんが、
はい、
東京都ペンネーム楽屋ニュースくんがですね、ハガキで回答してくれました。懐かしいな、楽屋ニュースのこの汚ねえ字。今は東京都ペンネーム楽屋ニュースっていうふうにハガキに書いて送ってきてますけど、昔は大阪府宮古、大阪市宮古島区でしたからね。
よく覚えてますね。
いや覚えてますよ、そりゃ。 僕のラジオデビューですが、でも楽屋お前ちょっと字綺麗になったな。まだ汚いよねでも。
うん、
いや昔はね、もうちょっとこう字を見ただけだと、あーちょっとエキセントリックな方かなって思っちゃった。
いや、処しづらいな。
もうちょっとエキセントリックだった。僕のラジオデビューですが、あ、まあラジオ聞くきっかけもね教えてくれっていうところで、高校生の頃、楽屋は俺より5つ6つ下だと思うんだよな。何も楽しいこともすることもなく、家にあったラジカセで、あ、確かラジオ聞けたよなとなり、オールナイトニッポンの存在も知らないまま、たまたま放送していたのを聞いたのが、ああ木曜2部だった善次郎のオールナイトニッポンでしたと。ああ、加藤さんやってたやつですね。後からその番組がオールナイトニッポンだということを知り、木曜だったからナインティナインのオールナイトニッポンを聞くようになったんですと。そして自分もラジオにハガキを出してみようと思って、ペンネームをいろいろ変えて出していたら、ナイナイのオールナイトの匿名リサーチ、これ 99X だっけ、
2000X とかだったからなけど、ああ 2000X だったら19やつですけどね。
だから多分コーナー名としては 99X だよね。
ああそうですね、
うんうん、匿名リサーチ 99X のコーナーで初採用 されたものも、そこからなんとなくラジオからフェードアウトしつつ、 1,2 年後にまた本当に何もやることがなくなり、ラジオの世界に戻り、人生で初めて採用されたペンネーム楽屋ニュースを使ってまた投稿を始めたら、結果的にオールナイトニッポンを毎日聞くようになったのが僕のラジオライフのスタートです。あー、なるほどね。まあ、その中に楽屋の場合は西川貴教のオールナイトニッポンもあったというところで、善次郎のオールナイト聞いてたって、善次郎さんって何年だっけな、俺まだこの世界入ってなかったんじゃねえかな。善次郎オールナイトニッポン、オールナイトニッポン何年だっけな、善次郎さん、俺最近調べたばっかりだったんだよな。オールナイトニッポン、これが94年か。なるほど、
94年、
俺が業界に入る、94年の10月からだから、まさに俺が業界に入った頃始まったわ。
ちょっと待って、嘘。そう、
うん、
石川さん94年10月とかなの？
19から20歳になろうっていう時。
じゃあナイナイさんってそれよりも前からやってんの？
そうそうそうそうそうそう、
94年4月ですかね、ナイナイ。
そう。
すごいな。
すごいっしょ、ナイナイさんも俺も長いことやってるでしょ。
石川さん仕事としてやってるから、まあもう勤続年数ですけど、それに関しては
、はいはいはい、
それも確かにすごいんですけど、
だからここで書いてあるナイナイのオールナイトニッポンっていうのは、だから始まったばっかりのナイナイのオールナイトニッポンじゃない、楽屋に聞いてたのは。だから俺は、今年で作家になって30周年だけど、うん、楽屋はリスナー歴が30周年。他にもいろいろ来ておりまして、テクニシャンエース、あ、ごめん、はい、ほら、まあね、ピンマイクに慣れてないから触っちゃうのよ、つい、ね、テクニシャンエース34歳、製造工場勤務、札幌市西区。遅くなりましたが、アンケート送付いたします。うん、ご確認のほどよろしくお願いいたします。
いやいや、
業務ビジネスメールですね。
業務連絡ですね。
最近ラジオ聞いてんの？ほぼ聞いてなかった中学生の頃と比べると、逆に社会人の今の方が聞いてるかもしれません。
逆に、はい。
なんなら、ラジオという媒体をよく聞くようになったのも B 祭が初めてでしたと。ああ、まあこれを、あ、
まあ、とりあえず見ましょう。どうせ届かないから。これ皆さん、ファックスの音が今着信してるはずの音です。はいはいはい、
ただ、それでも今現在の頻度はそれほど多くありませんと。うん、昔はウェブラジオなども聞いてましたが、うん、現在は仕事の関係で朝2時から1時間は、1時間半出勤に費やすので、
うん、
うわ、大変だな。その際に放送中の番組や B サイオールナイトニッポンジャムでいくつか好きな芸人さんやアーティストの、オールナイトニッポン、そして、ラジコのタイムフリーを聞くのが主流です。
うん、
B サイなんかは3分まとめて聞くのにちょうどいい時間で重宝してますと。うん、ああ、確かに1時間半出勤に費やすんだったらちょうどいいよね。うん、 テクニシャンエースは札幌からどっかに工場に行ってんのかな。ちょっと一応受信しましたよ、は
い
は
い、
ちょっと
皆さんこういう音が夜中になったら困るんで放送時間
内に行ってきますファックス、
はい、ちなみにねピンマイクですからマイク生きてますか。
マイク生きてますか。大丈夫ですか。
はい生きてますよ全然。ワイヤレスなんでね、はい、まず読みあの業務連絡のファックスかどうかですけれどもね、リスナーのファックスかどうか。さあどうなってるでしょうか。
プリントアウトされてないな。
そもそも石川さんが自分の会社のファックスの機能が分かってない可能性があると。ちょっと待
って、ごめん今ね一回電源切っちゃったから。間違って電源切っちゃった。立ち上げてさえちゃった。
石川さん喋ってください。俺ちょっとチャレンジしてみますから、はいはい、
でどの機器でラジオを聞きますかと、
はい、
先ほどの通りラジコやポッドキャストオールナイトニッポンジャムで好きな芸人さんやアーティストさん、うん、また石川さんも出演された向井と裏方などのオーディで好きな女性声優さんの番組を聞くなどで、うん、スマホで聞いていますと、
はいはいはい、
一応電池式のラジオを持っていますが家でたまに何もすることねあラジオつけてみっかという気分で聞く程度ですと、うん、いうことで、これあれですね、ちょっとピンマイクの弊害ですね。やっぱこうマイクから離れてる感が演出できないっていう、
ね、まあそうですね。
常に今リスナーのみんな三浦の声も普通に聞こえちゃってるでしょ。三浦あの離れてますからね。
そうですよ。で今俺イヤホンしてないから職場で喋ってるみたいな感じです
よね。で AM ステレオワイド FM はご存知ですか、答え何それ。
それはそうでしょうね。
そうでしょうね、MD を聞く環境はあるかと、世代的に MD は通ってましたが家にコンポはあっても MD ウォークマンを買ってもらえなかった家だったので MD を使うことはありませんでした、うん、コンポはまだ実家にありますがもう10年単位で動いてないはずですと、
うん、
MD 現役時代は唯一自分のものだったラジカセでレンタル CD をカセットにダビングして聞くだけでした。はいはいはい、レンタル CD ありましたね。そうこうしてるうちに MP3 プレイヤーが入り出し、高校の誕生日に買ってもらった時からそちらを使うようになりましたと、うん、そういえば使ったことないですがそういったウォークマンをはじめとする携帯プレイヤーにもラジオを聴ける機種がありましたねと。
あった
ラジオ聴ける機種あったよ。
ありました。
どう三浦受信できてそう。
いや全然この機能が分かんないですね。
だろ、
うん、
いやでもねファックスをね受信できてたらねあれよ多分自動的にプリントアウトするはずよ。だから何らかの事情で受信できなかったような気がしますよ。あら三浦くん、
はい、
21時を回ってから受信してるメール、
はい、
もまもま、
はい、
リアルタイムで聞けてます。
おーすごい
技術革新しましたねと。大掃除で手に入ったワイヤレスマイクを使ったんですねと。
おちゃんと聞いてますね。
神奈川県相模原市コピーライダー、先ほどまで乃木坂46のバースデーライブ2日目の配信を見てたので石川さんのトークは自分的にタイムリーでした。
ありがたいですね。
ああはいはいはいはい、こうあれですね、疑似生で配信してるのいいところが出てきましたね。なんかね
いいって言ってましたね。
あとコンポレックスの13年ぶりの東京ドームライブについてオープニングで話しているかと思いきや一切なくて少し意外でした。いやそうなんだよな、コンプレックスまた復活するんだよな。石川さんコンプレックスのライブ行きますかと。これねちょっとねチケットどうにかしたいなと思ってます。もばもばからまたいろいろ来てますね。疑似生リアタイ初参戦できましたと。ニコ生とか YouTube ライブ経験から考えると何らかのチャットがあると嬉しいですがなかなかそうではきませんよね。あのねポッドキャストでチャットはつけられんのよ。
ストック型ですからね、アーカイブとは違いますからね。あちょっとあとで石川さん見てください。分かんなかった。
分かんなかった。
あけど結構来てくれてますね。ありがたいですね。
いやありがたいね。はあはあはあはあはあはあはあはあ、なるほど。へえ。もまもまはなんか他にもいろいろですね、メールを送ってくれてますね。これちゃんと聞いたよって中身をあの送ってくれてますね。メモって。
ちょっとなんかラジオの始まりみたいな感じ。
そうね。なんかこれ意外と感動するね。
エモい感じがしますね。なんか、ああ、ラジオってこういうものだったみたいな。
いや、原点に帰ろう。あの、聞いてた頃にもう一回さ、もう浦和の実家に帰るよ、俺も。 あのさ、窓からほんとタバコ吸いながらさ、毎日つまんねえな、あーよかった俺のハガキ読まれた、俺この世に生きててよかったんだ、うっちゃんなんちゅだけ俺のことを認めてくれてるよって思ってた頃思い出そうよ。
すごいな。
いや、これはなんかちょっと面白いねこれ、
本当にありがたいですね。
ありがたいね。ちょっとごめん、ファックス送ってくれたけどごめんね。誰が送ってくれたか分かんないけど、ちょっとうまいこと受信できなかった。でも多分聞いて送ってくれてるんだろうと信じてるよ。
そうですよね。
いや、ありがたいね。いや、ファックスってなんかこの時代嬉しいね。
ちゃんとしかもここはなりますからね。
なるからね。普通さ、音さ聞こえないようにしてとかすんのよ。ごめん、今またピンマイク触っちゃった。
なるほどな。
さあ、他にも来ております。茨城県38歳レイヤー会社員、最近の B サイで話題になっているラジオの聞き方などについてのアンケートに回答します。いつから聞いてんのか。高校2年の時に、西川貴教のオールナイトニッポンスーパーを聞き始め、そこから専門学校卒業まではオールナイトニッポンや、あ、これは三浦君が働いてたナックファイブを中心にほぼラジオしかない生活でしたと。就職転職等で環境が変わったり、女の子と交際期間にの序盤に少しラジオから離れることはありましたが、1週間のラジオ聴取時間がゼロになったことはおそらく現在までのおよそ20年間でなかったかと思います。すごくない？
すごいな。けど俺らもないじゃないの、まあ、仕事でしか聞いてないからか。
だから日本放送の館内放送で流れているのを聞くのをラジオを聞いてると言っていいかどうかですよね。
そうですね。あれは嫌もなく俺らには入ってきますからね。けどリアクション俺きたまにちゃんと聞いて笑ってますからね。
それ仕事で集中してさやって話。
師匠も師匠と思いながら、またそういうこと言ってるぞ師匠と思いながら。
使ってるツール、かっこアプリ、現在はスポーティファイとラジコのタイムフリーをメインに使用して聞いてます、
はい。
またオールナイトニッポンジャム、オールナイトニッポンジャムに登録していただいてありがたいね、みんなね。
ありがたいですね。500円ですか。
そこから聞くこともあります。たまに Y から始まるメディアで聞くこともあります。
ヤフーですかね。
YTube ですね。ごめんなさいと。まあこれはね、本当はけしからんことだけどもね、なんとも言えない我々も。パトロールしてんだよねみんなね、パトロール、著作権に触れ、ね、著作権法に触れるものがないかどうか、パトロールしてんだよね。そしてラジオを聞いてるかどうか、現在は合計ラジオ番組9本だって。
めっちゃ聞いてますね。
ポッドキャスト番組2本聞いてます。内訳ラジオ、あのちゃんのオールナイトニッポンゼロ、でもまあこれはさすがにタイムフリーだろうな、
うん、
佐久間さんのゼロ、あら三浦君よかったじゃない、ナイナイのオールナイトニッポン、
ありがとうございます。
マジラブのオールナイトニッポンゼロ、霜降りさんのオールナイト、三四郎さんのオールナイトニッポンゼロ、オードリーのオールナイトニッポンゼロ、それと日向坂46松田好花さんの月一のオールナイトニッポンゼロと、はい、そしてジャンク山里さんの不毛な議論、ここを乃木坂に変えてくれ。
確かに、
うん、ここは乃木坂に変えてくれ。それからポッドキャスト B サイト、カエル亭さんの殿様ラジオ、
はい、
はいはいはいはい、ここもトータルに変えてくれ。
いや、いいじゃないですかそこは。
ラジオの聞き方、
うん、
現在は完全在宅勤務をしており、平日の仕事の時間や妻を伴わない車の移動の際に聞いていますと、うん、奥さんがいるときは聞かないんだ。
まあいろいろあるんでしょうね。
まあ妻との会話っていうのも大事だからね。
うん、
うん、仕事中は仕事の内容によってはヘッドセットを終日つける場合もあるので、その時は聞けませんが、ヘッドセットをつけない仕事の場合、なおかつそこまで集中を要さない内容の時にラジオを聞いていますと。
うん、
今ですね、リスナーのみんなはあのマイクとの感じが分かんないと思いますけど、三浦はファックスをいじってくれてます。
はい、受信 OK になってましたよ。けど一応受信してることになってますよ。
だから受信できなかったんじゃないかな。
受信 OK ですよ。
データが蓄積されてるのかな、もしかすると。
それがどうだしいのか分かんない。
分かんねえな。
分かんないんだ、石川さん。
だって 最近ファックスなんか使わねえじゃん。
え、御社、ごめんなさい、御社のファックスなんですけど。
だってもう何年も使ってないよ俺も。過去に通勤をしていた際はカーラジオで NAC5 を聞いてましたが、 NAC5 はまたね埼玉の平地でね電波が飛ぶんですよ。
埼玉だけじゃないですよ、群馬、千葉、東京よりちゃんと届いてますからね。
そしてほら、こいつは茨城ですよ、茨城も聞こえるんですよ、がっつり。秩父だったよね確かね、電波送信
所。そうそうそう、
だからもう埼玉平野ズドンと抜けるわけですよ、うん、ダックファイブは。
だって埼玉って実はあれですからね、うん、栃木よりも茨城の方が接してますからね。
はいはいはい。過去に通勤していた際は中部聞いてましたが、車を買い替えてカーステレオが Bluetooth 対応になったのを境に NAC5 から離れてスマホでタイムフリーの番組を聴くようになりましたと。これがラジコの功罪ですね。
そう、ヒルワイドに対してはそうなんですよね。
はいはい。
ポッドキャストが流行ったけど、はい、リアルタイムはラジオの本来の楽しさが失われてる気もします。
いやそうなんですよ。さっきみたいにね、メールが来たことを喜ぶ、これがラジオの本当の楽しさ。
遅れる楽しさ。
はいはいはい、リアルタイムで読まれる楽しさ。今僕たちはラジオの楽しさを体現しようとしてるんだ。
はがきの時代はなかったらしいけど。
ワイド FM について、ワイド FM はあ、サービスが開始される際にワイド FM 対応の携帯ラジオを購入しましたと。
あれはありがたい。
だけど何度も言うように、別にワイド FM 対応の携帯ラジオを買わなくても聞けますからね、
はい。
緊急時のツールとしてや、今は現金とされていますが、コロナ前に、日本放送で出待ちをする際に番組を聞くために使っていましたと、うん、ただ現在は携帯ラジオを使っていませんと、うん。ラジオの音質について、あくまで一個人の感想ですが、ノイズが乗っている音質の悪い放送を味に感じることはありますと、
うん、まあそれはそうでしょう。
しかし現在はラジコやスポティファイで聞くことに慣れてしまったこともあり、ノイズ混じりの音質のノイズ混じりや音質の悪いものだと違和感を覚えるのかなと思いますと。
じゃあずっと B サイは違和感あったでしょうね。
あったでしょうね。
変なノイズしか乗ってます、
しかもなんていうの、AM のノイズとも違う不愉快なノイズ。ラジオ以外のコンテンツは視聴しているかと、普通にテレビのバラエティ番組をレコーダーで録画してみたり、ネットフリックスや YouTube を見たりしてますが、うん、テレビ番組はアベマやフール、テレサで見ることもありますと、
うん。
あ、これでもアベマは大体無料ですけど、フールテレサは有料ですよね基本的に。
そうですね、
はいはい。じゃそれなりにコンテンツに課金してると、いうことでございまして、 あっという間に30分過ぎてますね、はい。ということでですね、ファックスはまだまだ受付中です。
メールもですよ。
はいはいはい。
ただこれを聞き終わる頃には2部の収録、はい、3部の収録も終わってる
かもしれないですけど。ということで、ちょっと、ね、ファックスは送ってもらってもですね、うまいこと受信できるかちょっと自信はないんですが、
じゃあ読み込むのか、
送ってみてください。
石川、本間、ブルンの B サイドユアライフ。